ニッポン放送ポッドキャストステーション。
どうも、姉妹コンビ梵天姉の牧子です。
妹の塩田むです。
月替わりのパーソナリティでお送りしているオールナイトニッポンポッドキャスト、土曜配信のこの枠、新年度一組目、4月は沖縄出身の姉妹コンビ梵天が担当させていただきます。
お、
嬉しい、
始まった。
こんなことがあっていいのか、人生。
新年度一組目梵天、
梵天じゃねえよな私もわかるよそれは。まずは本当に梵天って誰だよって皆さん思ってるかと思うので、ちょっと自己紹介をしようかなと思います。そう、私たち沖縄出身の姉妹コンビでございます。太田プロの3年目の、本当にこの4月に3年目になったばかりの、
うん、そうだね、
そう、超若造でございまして、梵天のってつくレギュラー自体も初めてなので、
初めて、
すごいなんか思い切ったなって思いました、正直。日本放送さん、
ね、
うん、1月令和ロマンさん、2月なすなかさん、3月9番街レトロさん、4月梵天だよ。え、予算使い果たしたよね1月から3月です
ごいラインナップ、
すごいラインナップ
でいるね、うん、ちょっとね、調べたの、歴代の、うん、そのパーソナリティの人、
あ、この枠のね、
そう、 X のフォロワー数、やっぱジャガモンドさんに次いで少なかった
いいよ、なんでジャガモンドさんまで傷つけるんだよ
ジャガモンドさん
ついで
に次いで少なかった。
あ、そうなんだ、だいぶあお互いですね芸人になるときに、私はラジオ大好きだから、うん、ラジオやってみたいって
ずっと言ってたね。
そう思ってたから、こんなに早く決まっちゃうのはびっくりしちゃった、うん、もうやめちゃうよ、もう全部夢かなっちゃうから、
もうやりたいこと全部できちゃったね。
うん、そう、びっくりした。
3年目にして、
はい、とっても嬉しいです。だいぶあお互いなので、
ね、
皆さんちょっとお付き合いいただけると、うん、その聞いてくださる皆さんも、うん、家族だと思ってるのでファミリーラジオでやっていきましょう。
ファミリーラジオで、
はい、
本当に親も聞いてるし、
うん、じゃあ本当に聞いてるしな、多分な、
本当に聞いてるし、
はい、そもそもこのお笑いの世界に入ったきっかけっていうのが、そのうちの妹がその私を誘って太田プロの養成所に入ったことから始まりまして、
うん、
その私たち芸人を始めたのがすごい遅いんですよね。私が27かな。
そうだね、
お前が
25の時にお姉ちゃん誘って養成所入ったんだよね。だ、
それまではそのがっつり、私は神奈川県の地域新聞社で記者をやってて、
うん、
その妹が超絶フリーターされしてた。
そう、ちゃんと働いてたけどね、新卒ではシステムエンジニアとして。
あ、確かに。
で、上京してきてタクシードライバーやってやっぱ無理だなってなって芸人っていうね、
うん、最悪か。
いろいろ社会経験は積んできてるコンビなんだよね。
そう、社会経験はすごいあるコンビなので、今日4月の新年度始めってことで、街中に新社会人が溢れてて、ちょっと思い出したかもな。
フレッシュだったね。
フレッシュだったな。そのお前は結構新入社員の時からモンスターとして名高かったわけじゃん。
1日目か怒られてたもんね。
ああもう、
うん、あのなんか禁煙だったらしいの、この会社自体が、
うん、ああこの会社がね、
そう、推し進めて、
だって医療系の会社だったもんね。
そう、医療系の IT だったから、うん、もう禁煙ですってなってて、それをね、なんか入社式で言ってたらしいんだけど、うん、全然聞いてなくて、入社式終わって会社の前でタバコ吸ってて、
最悪、
めちゃくちゃ怒られて、
育ち悪すぎるってお前、
始末書
1日目から1日目からやったった、
最速だった。だからなんならもう入社前の研修で一回反省文言ってるから。
なんでよ、
あの寮でタバコ吸ってた。
お前さ、タバコやめろよ、なんでわかんないんだよ。
でわかんないから、その時は寮でタバコ吸っちゃダメってわかんなかったんだけど、その2階に住んでる先輩にタバコ匂いがするって言われて、うん、あ、吸っちゃダメだったんですねって言ったら、うん、そう、やっぱ先輩がチクっちゃって。
チクっちゃってじゃないだろう、
反省文。
え、もううちのしつけが終わってんのかな、親が悪いのかな、もう、
もう親じゃない、
親が悪いか、
うん、
結構うちの親はその教育ママでして、その珍しいことに、
うん、そうだね、
そう、私たち実はその大学までちゃんと行ってて、そのかつうちの妹は地元の公文で神童って言われてるぐらい頭が良かったの。
勉強だけはできるタイプだったんだよね。
だ、大学もあれだもんね、関学、
関西学院っていう、
割とね、関西だと
偏差値が62とか5とか
2とか5とか
62から5、
あ、2から5だから頭は悪くないんだよね
そう、
私は長女なので、その結構塾とかも行かされて、礼儀もきちんと教えてもらって厳しく育てられたタイプで、
うん、
ただ妹がその地元の公文で神童って言われるぐらいちょっと頭が良かったから、 礼儀を教えない、将来ノーベル賞とかを取るかもしれないから、常識に当てはめないように教育方針やってたら、最終的にそのまま大人になったって話で、最終的に厳しく育てた私も、奔放に育てた妹も、二人とも芸人になったから、親がもう子育てむずすぎということでどう育てりゃよかったんだよ。
子育てに正解はないんだね。
本当になさすぎるよな子育てってノールールすぎない？
本当だよね、
むずすぎるよな。じゃあそれでは記念すべきタイトルコールいきましょう。梵天のオールナイトニッポンポッドキャスト。改めまして、梵天姉のマキコです。
妹の塩タムです。早速メールが来てます。
メールくださったの嬉しい。
ラジオネーム鶴橋エキセントリック青によしさん。
長いな。
塩タムさん、マキコさん、こんばんは。
こんばんは。
昨年のザ・ W、 僕は梵天が一番面白かったと思います。でもさすがに紅生姜のお二人がブルドーザーすぎました。でも梵天がブルドーザーになる未来もそう遠くはないと思います、
うん、
2024年も梵天のお二人のご活躍を祈っています。体調にはお気をつけて。
わー、ありがたい。
わ
ー、こういうメッセージも来るんだ
ね。
うん、
これはね、むちゃくちゃ旦那です。
お前の旦那からのお便り一発目。
はい、むちゃくちゃ旦那からメールが来てます。
え、
ガチ
ガチじゃん。ガチのお前の旦那じゃん。
マジで旦那なんですけど。
やだ
これ、
お前さ、
名前見て
一回見ますね。いや、お前の旦那じゃねえか鶴橋エキセントリック青によし。いや、やかましいわお前の旦那。お前の旦那いてんだよマジで。
むちゃくちゃ旦那だ。
お前さ、公共の場でこんなことやんじゃねえって言ってけ。お前
ザ・W で一番面白かったと思います。これ嘘です。
嘘なの？しょうもねえ。
あの春風に次ぐが一番仕上がってたなって言ってました。
かかってこい、あいつかかってこいよ。一番的じゃねえか春風に次ぐが好きっていうやつよ。一番的なんだよ。
ありがたいね、こういうね。
ありがたいねえじゃねえよ
普通のお便りもね。
うちの妹はそうなんです、結婚してるんですよ。芸歴1年目と2年目の、あ、芸歴1年目の夏に結婚したんですよね、
うん、
そんな女芸人いる？だいたいさ、女性芸人の人ってその、うん、芸人始める前に結婚してるとか、もしくはめっちゃ売れてから結婚する人が多い中、
うん、
芸歴1年目の夏、 M1 の1回戦と2回戦の間、うん、そこに結婚する女芸人いねえよ。
1回戦受かって、そう、2回戦に弾みをつけるために入籍したみたいなのあるわ。
2回戦で落ちただろうが、その年弾んでねえよ。
弾みすぎた。
弾みすぎたじゃねえよそんなのさ、マジでムカつくんだよな。
いや、そう、こうメール送ってきてくれるのラブラブでしょ。
やかましいわ。でも私たちをこの知ってくれるきっかけで一番大きいのは多分、うん、去年のザ・ W の決勝かなって思うんですけど。
まあ、そうか、やっぱそれが一番反響でかかった。
反響でかかったね。とか、その芸歴2年目でまさかこういけると思わなかったから、
うんうん、
それは私はすっごい結構やったとかじゃなくて、
うん、
衝撃だったかもいいんですかみたいな。
確かにね、
うん、でその芸歴2年目で行くって結構すごいじゃん、
うん、
こりゃいい宣伝なるでと思ったら、その1年目に吉本の春風に次ぐっていうその可愛いコンビ、その2人とも美女よしコンビが、
うん、
その1年目で上がってきて、うん、まあかすんだなで、その私覚えてるのが、うん、その W のその決勝進出者が発表されたその記者会見で、
うん、
その爪痕残さなきゃと思って、ライバル誰ですかって書かれた時に、いや、春風に次ぐですね、なんかまあ八つ咲きにしたいと思いますみたいな、
うん、
感じでその喧嘩コメントみたいなふっかけたら、そこだけ切り取られてめっちゃアンチ来たわ初めて初めてのアンチ経験、
ね、噛みついちゃダメなとこだったんだ。
そうだよ、春風に次ぐは噛みついちゃダメだった、
うん、強すぎた。
強すぎ、本当だよ。 THEW 私はそのもう何百回もやったネタなんだけど、その、
うん、
やっぱ生放送でしたもん。そうそうたるその審査員の方とかいるわけじゃん、
うん、
震えてたらしいね、やっぱテレビで見たら。
お姉ちゃんめっちゃ唇わなわな震えてたよ。
あ、そう、
うん、
私あのびっくりしたのが、お前がその下北沢のシアターミネルヴァと同じぐらいの緊張だったのにびっ
くりしたほぼ下北だ
と。でも私たちもそのやっぱ1回目で正直今言うと優勝するのは難しいと思ってた、
うん、
まあ、顔見せだと思ってた、
うん、
ご挨拶代わりだと思ってたから、考えたそのタダでは帰れないっていう戦法が、その入り時間の1時間前に入って1時間前からケータリングを食べ始めるっていう。
そうで、ダブルのケータリング豪華
で、ね、豪華だったね。でさ、その1時間前に入ってケータリングの場所行ったらさ、そのさらに私たちより前に、うん、あの同じ決勝進出の渡辺のマイアンツさんがもう食べてた。
早い早いよ。
アイアンツさんが、うん、来たらデブと思って
あのカップケーキのタワーとかさ、
あったあった。
タワーの上らへんにあるのはもうパサパサしてるからあんま食べない方がいいって教えてくれたり
一通り食べたんだな、マイアンツさんはなそんな感じだったな。ケータリングが美味しかったな。また来年、まあ来年、今年か、今年、ね、今年もケータリング食べに行きたいね。
マジで
そう。そしてあわよくば優勝したいね、うん、優勝もします。お前さ、1000万もらったらでもさ何する？まず借金返せよ。
あ、そうだ、借金返して、
借金返したら残り何万なの？500万500万じゃん、取り分。
うん、ざっくり、うん、まあ半分ぐらい残る。
残り250万。
うん、残り250万どうするかな。
お前だって借金すごいもんな。ギャンブルやんないじゃん。やらない。ギャンブルやんなくて、その250万もだいぶ減って250万でしょ。
うん、じゃあ生きるのが下手で、うん、やっぱちょっとなんかね、なんで増えてるのか分かんないのよ。
酒タバコ食事で250ってこと？
うん、やっぱそう、親から大学の時結構その仕送りもらってたわけ。
そうだよね。
で、社会人になっても給料いいとこで働いてて、うん、やっぱその名残、
うん、名残で生活水準落とさず、
落とさず。
お前マジでさ、早く W 取って売れないかさ、
うん、
もうダメなんじゃないの？
でも本当にそう本当にそう。
でも怪しいところからは借りてないよね。
マジでクリーン、
クリーンな借金、
クリーンな借金
なんだよクリーンな借金ってよ。
お姉ちゃんとか、
うん、私も貸してる、
ね、
あと知り合いとか、あと行政とかね。
そう、行政つってもあれだよ、あの正規のあれを踏んで借りてる。
そうだよね、お前税金に詳しいもんな。
そう、税金の制度とか詳しいのすっごい。
だからその賢さがそこで出てるような。そうそうそう、親が与えた教育が良くないところに出てるような。
そう、
公的文書を読めるっていうな。
そう、あの説明書とか読まないでしょ。
うん、読まない。
あの国から来た書類読まないでしょ。
読まない。
私読みますえ、マジこれめっちゃいい制度だみたいなこと気づきが多いのよ。
そこいうのをうまく利用して、
そう、
ここまで積み上げてきたわけだ。
そう、うん、だから本当に他の芸人と違うよ。
いや、そのよくないとかね、よくない借金はない。
よくない借金ないから。
いや、そうそう、 W で返せたら一番クリーンだね。
マジでそう、うん、本当にそうだね。
そうだね。あのだから今話してて思い出したけど、うん、地元のクモンでさ、
うん、
特殊詐欺の一味だったよな
加わってて、
ね、そう、なんか今思い出した話で、その親が教育ママだったから3歳からをそのうちの妹はクモンに入れられてて、うん、で記憶力がすごいいいから、うちの妹はその国旗を全各国覚えてて、
うん、
でそのクモンって全国どこも同じ教材使ってるんですけど、なんか特別なことで再開しないと集客なんないんだよね。そのお客さんが集まんないから。 その先生が考えたのが、
塾生が増えないんだよね。
そう、先生が考えたのが、その入塾希望者のお母さんとか来た時に、うちってその勉強以外もいろいろ教えてるんですよみたいな、うん、じゃあどうしようかな、あ、じゃあまあこの子でいいわって言って、一番下の3歳の妹を呼んで、その国旗カードみたいなのを見せるんですよね。で、例えば日本の国旗とかアメリカの国旗とかイギリスの国旗とか、そういうのが全各国が書かれたカードがあって、うん、それを刺すと妹がその日本、アメリカ、イギリスみたいな、でそれをその一番ちっちゃいそのうちの妹がやるもんだから、あ、この教室ってもう3歳でもこれができるってことは、もう全員これぐらい その知識あるんだと思って、感動して、お母さんはその子供を入塾させるんだけど、実際そのクモンで国旗カードを全部覚えてるのってそのうちの妹しかいない。
そう、ショータムだけだったんだよね。桜だった
よね。桜だったよねそれでなんかその終わった後にさ、お前お菓子とかもらってさ、
うん、
え、完全にですよね
いや、そのおかげでさ、そのクモンだけめっちゃにぎわってた、ね、
そう、ありえない。その地元のクモンでその最盛期200人生徒がいて、うん、ありえないぐらい儲かってたから。
だってバスでさ、うん、送り迎えとかしてたもんね。
お前のせいであのクモンが映画をね誇ってる時代があったのよ。
そう、
そんなこともあったな。だからよくない妹です、うちの妹
お姉ちゃんはすごい真面目な人で、
そう
やっぱあのラジオ聞いてる人は分からないかもしれないと思うんですけど、お姉ちゃんちょっとぽっちゃりしてて、まあね、やっぱちっちゃい頃から食い地張ってる女だったんですよ。
そりゃそうよ。
で一番食い地張ってんなと思ったのが、そうお姉ちゃんめっちゃお腹痛いっていう日があって、うん、その日ちょうど夕飯ピザだったんですよ。
ああ親もおかしいよな、お腹痛いっつってんだろう。
沖縄すぎるんだけど、夕飯がピザだった。
そうだ、まだあのアメリカの名残が残ってる。
でお姉ちゃんお腹痛いけどめっちゃピザ食べる。でお姉ちゃんで4枚ぐらい食べたのかな、これ小3ぐらいの時だよね、うん、で今日夜中になってお姉ちゃんやっぱりそうお腹痛すぎてもう我慢できないってなって救急車呼んだんですよ。で病院に運ばれたら、夕飯何食べましたって診察受けて、うん、ピザを4枚ほど食べましたって言ってだったらちょっと4枚も食べれたってことはお腹の問題なのかなみたいな、ちょっとあの診察が長引いちゃって、
かく乱しちゃったんだよな。
実際盲腸だったんですけど、盲腸のやつがピザを4枚食べれないってことで
医学的にはピザ4枚はありえないんだよな。
盲腸の発見が遅れるっていう
そのせいで私緊急オペだったから盲腸っていうことが判明したら
結構重症になってたんだよね。あと食中毒なった時に、うん、食中毒って分からなくてお姉ちゃんが唐揚げめっちゃ食いすぎてお腹痛くなってまた病院運ばれて、唐揚げめっちゃ食べるやつは食中毒ではないって言ってまた食中毒発見遅れるとかね。
私ありえないぐらいさ痛みに強いんだよね一日にちっちゃいカバぐらい私は食事を取るから何で当たったのか分かんないんだな
本当に食べるからね、
小さなカバぐらいは食べちゃうから。あそのラジオもちろん初めて聞いてくださってる方も多いと思うので、ちょっと姉妹コンビってだけでも珍しいのに、うん、2人ともなんか太ってるんですよ
本当にね、
うん、女性コンビって大体1人ぽっちゃりしてて、うん、大体1人痩せてるみたいな、うん、こういうフォーマットじゃない。2人とも太ってるっていう。
そうけど、なんかめっちゃ太ってるわけじゃない、なんか中トトロぐらい。2人
中トトロぐらいちょうどね
2人とも中トトロぐらいない
い例えだね。中トトロぐらいだし、その小さい冷蔵庫くらいだし、
そうそうそう1人暮らしの冷蔵庫
ぐらいの体積の女2人っていう。私たちの趣味はあの共通の趣味がほぼないんですけど、食べ放題だけ2人ともめっちゃ好きで、
う
ん、
そう
姉妹だからその2人でお洋服買いに行くとか、うん、2人でショッピングするとかほぼないんですけど、うん、その食べ放題だけよく2人で行くんですけど、この韓国料理の食べ放題に、うんうん、その私と妹とその同期にリカティンっていう体重110キロの女がいてその3人でその韓国料理の食べ放題に行ったら、結構本格的なお店でその韓国人の人たちしかスタッフいないみたいなところで、私たちが入った瞬間にその韓国人の人がもう目の色が変わって、うん、その韓国語で何言ってるか分からないですけど、おそらくその電話してシフトを増員したの20分後にいろんなバイト生が今来ましたみたいな入ってきて、
おそばのやつがね、
おそばのやつが
早めに出勤してきたんだよ、
繰り上げられてて
たくさんお肉を持ってきてたもんね
それでもまあ負けじとだったけどね。
そう
シフト早めてよかったよね、
うん、
食べ放題ぐらいか、うちらがその一緒に仲良く行くのは。
そうだな、あと、うん、お酒飲むぐらいかな。
そうだね、
バッショウタブはね、そう酒も好きだしタバコも吸うからさ。
最悪だ、令和の人お前
けどそうお姉ちゃんも同じぐらいお酒飲むじゃん。
お酒は飲むよ。
で今あんまそのタバコも吸うしお酒飲むみたいな人少なくなってるから、まあ、
そうね、
同じぐらい酒飲むしタバコも吸うお姉ちゃんをめっちゃ誘っちゃうんだよね。
あでも私お前と飲むの最近嫌なんだよね。
え
本当にさ、最近酒癖の悪さがひどいよ目離した隙に、うん、その高円寺でそのドレッドヘアの男に巴投げされてたりそのストリートミュージシャンと喧嘩したりよくないだろ
そうストリートミュージシャンとは日々戦ってるからね
お前ストリートミュージシャン嫌いだよな、
うん、ここでカラオケしてんじゃねえよ。
いや最悪だよ、そこから売れる人もいるかもしれないのに。
いるかな。
ゆずさんとかもそうよ。
ゆずさんはそこ出身なんだ。
そう、そう生き物がかりです。
へえ。
どうよ。
けど高円寺にはいないでしょ。
高円寺もいるかもしんねえだろ。
高円寺の高架下にはいないでしょ。
高円寺のストリートミュージシャンは売れないじゃないよ
羽ばたかない。
羽ばたくだろ、
あんなとこが。
あんな地で
人の歌をずっと歌ってるんだ
ああカバーって言えよ。
え、オリジナルソング聞きたいじゃん。魂の
聞くかお前、人が歌ってるオリジナル。
あいみょんの弾き語りなんて聞きたくないじゃん。人の
人のあいみょんの以外聞きたくねえんだお前。
そう
本物主義すぎるって。
あいみょんのなんかなんていうの、野生のあいみょんみたいなの聞きたくないじゃん。
野生のあいみょんいいだろ別に
普通にあいみょん聞くわ帰って
そんな普通あいみょん聞きたかったら。
そう
他人のあいみょん聞かないか。
それでやっぱ喧嘩しちゃったんだと思う。
最悪だよ、お前が悪いじゃん
すいません、親が、
親が、親のせいにすんなよ、
ごめんなさい、
うちの親めっちゃ公務員だぞ
お姉ちゃん、そういえばお姉ちゃんのタバコ、お姉ちゃんもタバコ吸うでしょ。
そんな多くは吸わないけど、
最近思ったことがあるんだけど、うん、お姉ちゃんのタバコの吸い方がちょっとダサいのよ。
あ、うるせえかも。
あの普通こうサイドにタバコを持ってくるじゃないですか、
口の横ってこと。
そう、うん、お姉ちゃん本当になんていうの鼻と一直線
いやいいだろ一番吸いやすいだろ
一番ダサいのこのなんていうの、
やるよ、
鼻の一直線、
いやいや、
ま、前歯の間ですっての。
そんな美学で、そんな美学知らないもん。
それあれダサいからやめた方がいい。
ああもうこれからお前に言われたことによって私は口の端に寄せれなくなったよ言われたからやってんだって思われるし。
でヤニ髄は犬歯が黄色くなって何もでしょ。
お前真っ黄色だぞマジで、あの本当にお前油揚げぐらい黄色いぞお前の歯。
サイドの歯が黄色くなってなんぼだから。
いやお前黄色すぎる、こっから見てもめっちゃ黄色いもん。
じゃこのね、
えプーさんぐらい黄色いよマジでホワイトニングしたら。
いい黄色の例え出さなくていいんだよ
まあその他にうちらの特徴といえば、そのうちの妹は結婚してる、私はその割とまあ独身を楽しんでるっていうか、
お一人様楽しんでるっていうか、今世諦めた方がいいみたいな性格
は
中身の問題。
いや全然私、お前知らねえの、私が今関東中のぽっちゃり合コン荒らしてんの知らねえのぽっちゃり合コンのぽっちゃり合コンの鬼よ
ぽっちゃり合コンっていうのは
ぽっちゃりが好きな男性が集まる合コン、うん、マチコン。
あ
それで私はもう荒らしてんだから。
それ男の人はさ、普通の男の人、
あの普通の人、なんかみんな割とシュッとしてる、アマチュアの星野源みたいな見た目プロじゃないけど
ノラの
星野源みたいな人たちが多い。だからその男の人たちはシュッとしてるし、ちゃんとした職業を持ってるけど、そのぽっちゃり好きな人がいて、
うん、
その私も愛嬌すごいから、愛嬌すごいし、うん、めっちゃバー回すから、
まあまあまあ、あの喋りはね、
そう私なぜか知らないけど芸人の平場とか、うん、あとその他の飲み会とかは絶対しないんだけど、ぽっちゃり合コンでのその挙動が、
うん、
もうねほぼね、なんかちょっと分かりやすく言うとランジャタイさん見たくなっちゃう全然話を聞かないし、うん、こんなこと言いたくないけどぽっちゃり合コンでギャグとかしてる私。
うわ
でその場の空気を終わらせちゃう、
きつ、
楽しい。その芸人とかでここで滑っちゃうかもとか思って、うん、その前に出れない時とかあるじゃん、
うん、
そぽっちゃり合コンではもうそんなことない、私のフィールド
それ何がそうさせてんだろうね。
いやなんだろう、だから抑圧してるところが、
うん、
だってさお前人生である 100% 自分のフィールドっていう時、
いや
ないでしょ。こういう場だってさ、うん、勝負時なわけじゃん。
そうね、
うん、頑張んなきゃって思うじゃん、
ヒリッとはする、ね、
するでしょ、
うん。
で例えば芸人のライブとか、地下ライブでもそうじゃん、お客さん来てくれるんだったら、
うん、
その頑張んなきゃ、
うん、
ぽっちゃり合コンは違うよ、全員私のことがの味方なんだから
そう、みんなお姉ちゃんのこと好きになっちゃうってこと。
あうん、最終的にこの前は男の人に死ねって言われた
なんで。
そうなんかその男の人が、うん、俺実はそのまひこちゃんのこと結構いいなって思ってるんだけど正直どうって言われて、
うん、
え私こんな感じですっつって指ハートを見せたら、
うん、
これってなんだかわかりますかって聞いて、うん、なんて言う、
ハートでしょ、
あ違います、ナイキですとかやってたの。そしたらその死ねって言われた
言ってよ
死ねやって言われた。
本当にお姉ちゃんそんな姿見たくないよ。
私のそのこの挙動には結構割と定評があって、
うん、
その一番伝説だと言われてるのが、
うん、
その芸歴1年目の時に恋愛リアリティショーに出させてもらって、
出てた、
それがそのウブな男性とウブな女性のマッチングみたいなやつで、うん、それを同じようなことやって、うん、2週にわたって放送される中、うん、私の出番がマジで5分だった。
5分もなかった、
5分もなかった
1分、
でも信じられないぐらい切られてたかも。
そうだからなんかさ4対4だった、男の人4、うん、女の人4で、うん、ウブ女ウブ男で、でお姉ちゃん以外の3組、
うん、
ちゃんとマッチして、お姉ちゃんもマッチして、うん、最終的にね、
うん、そうマッチして一番いいんだから、その番組的にマッチするなんて。
でやっぱ一組一組さ告白シーンがあるわけよ、
そこが見どころだもんな。
そうその2週にわたって最後ね、で3組終わった、
うん、
告白シーン終わった後にお姉ちゃんだけマキコも告白成功って
ナレーションベースだったんだよな、
テロップとナレーションだけで終わって
私もびっくりした、
本当に挙動悪すぎたんだ
と。そうだろうな、
お笑いしちゃったんだ、
すっごい回した。 そのみんなで食事取るとかに、うん、はい右から高校の時の部活行っていこうつって部活言わせてアイスホッケー部って言ったモデルの男にいや嘘つくなとか言ってた。
きつきち、
そういうことやっちゃうんだよな。だから主に私はその錦糸町のぽっちゃり合コンを荒らしてる。
うわ、そういうのやってさ、彼氏欲しいと思わないんだ。
彼氏欲しいよ、愉快な女がモテるでしょ。
モテないよ。で男芸人はモテるけど、
そう男芸人はモテるよな。
モテないじゃん。面白い女ってあんま求められてないのかも。ナイキとかするやつはもう言語道断。
言語道断？
うん。
そうなの？プレイスタイルが間違ってるってこと？
うん、そう。
いや、私はこのプレイスタイルで勝ち抜きたいけどね。大谷翔平と一緒よ。最初はだってみんなさ、そんな感じだったと思うよ。
茨の道歩いてんだ。
うん。でもそれを成した時にやっぱみんな手のひら返すでしょ？うん、国民栄誉賞でしょ？
じゃあさ、いたのタイプの人は？
あー、ぽっちゃり合コンでタイプの人も、うん、そのナイキってやった人は私割と好きだった。
あ、そうなんだ、うん、好きな人に対してそれやっちゃったんだ。
あ、そうだよ。
どんな人だったの？
だからそのアマチュアの星野源よ、そいつも。
あ、じゃあシュッとしてる人が好きなんだ、お姉ちゃんは。
そう、シュッとしてる人が好きだよ。お前結構違うよね。
け、旦那はシュッとしてるよ。
でももともとマッチョ好きだったよね。
マッチョ好き、すっごいマッチョ好き。
大学の時
ね。大学の時はね。
なんで移り変わるのそれって。
本当にね、うちの大学がアメフトがすごい強かったのよ、うん、だからキャンパスにめっちゃマッチョがいて楽園だったんだけど。
そうだよね、いいよね。
で、そう、お近づきなる機会がなくて、うん、2年ぐらい経ってやっとさ、アメフト部と飲みに行く機会をゲットしたのよ、で飲みに行くとやっぱマッチョめっちゃ飲むからお酒、うん、自分もさ負けじと飲むわけ。
マッチョに負けじと。
マッチョに負けじと、やっぱ酒飲める女ってかっこいいと思ってたから。
お前も言ってえじゃねえか。
で結構ベロベロになって、ロックオンしてたマッチョをそのお持ち帰りすることで成功して、
うん、いいね。
で自分家の方向の電車に一緒に乗ったのよ、
うんうん、
あっちは逆なのに。
あ、送ってくれるみたいなこと。
そう、ショータイムちゃん家まで送ってあげるって言われて、電車乗せて、
うん、
でその発車した瞬間にやっぱお酒飲みすぎちゃったから
言ってきちゃって。バカだね。
でもほっぺパンパンよ。
やだね。
でやばいと思って、そのマッチョすごい身長でかかったで、190ぐらいあって、
うん、うわ最高じゃん。
でそのマッチョに助け求めようと思ってさ、目線を送ったの、
うん、マッチョにね。
そしたらマッチョ的には、うん、今からお家に行く女の子がほっぺ膨らまして上目遣いで俺のこと見てきたぞってなったの、うん、可愛いなってマッチョが言ってほっぺちょっと潰したの。それでマッチョがもうマチョまみれ
になっちゃったんだ。
なっちゃって。
きたね話だぜ。
そう、それで本当に家まで送って帰って
くる。いや、
そんな失敗があって。
送るよって本当に送ってくれることあるんだ。
本当に送ってくれて帰って、
うん、いや、
そっからちょっとマッチョいい思い出ないなって
ちょっといい思い出ないなってなって、
まあ、まあ本格的に嫌いになるのはまたいろいろあるんだけど。
マッチョと、まあそんな私たち、
そんな
姉妹コンビ、そんなやだ。
そんな私たち、
そんな私たち姉妹コンビの梵天が担当するということで、せっかくなのでちょっとコーナーを考えました。
お、
1ヶ月通してこんな企画をお届けします。
兄弟姉妹ブレイキングダウン。
私たち梵天は姉妹コンビなんですが、姉妹がゆえに喧嘩をすることも多々あります。ということでこのコーナーではあなたの兄弟姉妹喧嘩のエピソードを募集したいと思います。何が原因で喧嘩になったのか、兄弟姉妹の誰と喧嘩をしたのか添えてメールを送ってください。もう些細な兄弟喧嘩から取り返しのつかないガチ喧嘩まで募集しますので、メールの件名は喧嘩で送ってください。
喧嘩、
あ、その取り返しのつかない喧嘩でもいいんだ。じゃあその
取り返
し、うちのお母さんのそのおばあちゃんたちが亡くなった時 その財産分与の話とかも、
カンカン、
うん、全然送ってきてください、あの親戚の方、うん、
ショータムはヤギもらうかって言われた。
財産分与ね、うん、
ヤギあげるぞ、
ヤギあげるぞってお前だけね。
検討したけどね、ヤギは、
ヤギちょっと欲しいもんな、
うん、庭が小さくてもらえなかった。
よかった小さくて。実はこうメールがすでに来てるらしいのでちょっとご紹介しましょう。
ラジオネーム4月から PL に昇進しちゃったよさん。私には私のことが大好きな5歳上のお姉ちゃんがいます、今は仲良しですが、小さい頃はどこへ行くにもついてきたり真似をしてきたりするのが少しうざく感じることもあり、もうやだと何度も怒っていました。
かわいい悩み。
これあるかな。
そう、うちら姉妹ってやっぱりその私の周りにも仲がいい姉妹が多くて、その休みの日に本当に2人でそのお出かけしたりとか、うん、2人ディズニー行ったりとか、
うん、
そういう姉妹が多いけど、私たちは飲み会しか行かないからな。
確かにね、なんで飲み会呼んでくれなかったんだよみたいなキレはある。
そうだから、そのコンビでその飲み会に行かないみたいな人たちもいるけど、
うん、
私たちはその割とコンビで行っても全然平気っていうか、
うんうん、
むしろその飲み会が好きだから、その妹かつ相方と行くちょっと憂鬱さより、その酒を飲める方が勝っちゃうから、
うん、
それすごい可愛い悩みだな。
可愛い悩み、
うん、
逆に弟いるじゃんうちら、
うん、
弟にさ、
エステティシャンの弟ね
エステティシャンの弟がその買い物、
うん、
お使い頼まれた時についてこなかったりしたらキレてたよね。
あー、それはあるな。
お前が荷物持ちなんだから来いやみたいなさ。
その姉妹の後の弟ってやっぱかわいそうだよな
ちょっとね、
うん、
なんかうちらに調教されてたというか、
かなり従順の弟になって、
うん、
昨日弟と電話したよ。
マジ？
うん、その弟そのエステティシャンで、そのメイクとかが大好きな、うん、メイク男子、
うん、
ほぼのマインドがギャルなんですけど、
うん、
テレビ電話が来てて、その時私ちょうどすっぴんでご飯食べてたわけよ、
うん、
でテレビ電話パッてつけたら、その画面にすっぴんでご飯食べてる私が映るわけじゃん、
うん、
そしたら Get out with me かって言われて、知ってる？
何それ、 Get out with me、
Get out with me かって突っ込まれたんだけど、
うん、
調べたらそのおしゃれな YouTuber がその朝起きてすっぴんで、
うん、
その準備するまでのその Vlog とかを撮るんだけど、
うん、
それを Get up with me っていうらしくて、うん、ギャルすぎない？ツッコミ
なんか
私分かんなくてツッコミが、うん、すごい嫌なこと言われたと思ってめっちゃ怒った、めっちゃ切れたんだけどおしゃれな用語でしたわ。
なんかあれだよね、メイクのさ、うん、アドバイスとかもしてくるよな、たまに
してくるしてくる。すっぴんでご飯食べてるわけじゃん、
うん、
そしたら私 の顔のテカリがすごかったらしくて、あ、ちょっと顔の油がこの、うん、そのなんていうの、酸化してるのかな、お姉ちゃんは顔が荒れてるからみたいな、あ、そうなのみたいな、そのメイク落とし変えたらって言われて、
うん、
あ、おすすめのメイク落としある、できればその2000円以内がいいんだけどっつったら、うん、紹介できるものはないかなって言われてうるさいわこいつマジで
プチプラにうるせんだよ、
プチプラにうるせんだよなあいつマジでさ、やかましいんだよ。はい、では続いてのメールいきます。群馬県前橋市、ラジオネームピアノ少女さん、
うん、
小学校の頃朝ごはんに出たミートボールのタレを妹が独り占めしたことにブチ切れて大喧嘩に発展したことがありますお母さんによってミートボールウォーと命名されました。事件になってる。食べ物の喧嘩多いよな。
めっちゃあれって、なんかさ、お姉ちゃんが食べてるもんがすごい美味しく見えるのよ。
昔からあるねそれ。
なんだよそれ、やっぱ太ってるからかな。
あー、なんだてめえ
なんかやっぱその太ってる人が食べてるものって美味しく見えるじゃん。
一口ちょうだいがねすっごい嫌な人なんですけど、
けどなんね、平気で納豆一口ちょうだいとか言っちゃうから、私は
本当にさ、いや、やだよ
お姉ちゃんのさ、ちょうだい、納豆ご飯一口ちょうだいとか言っちゃって喧嘩することあったよね。
それでそのすごい思い出深いのが、高校の時に それこそ私が食べてるものを一口ちょうだいって言われて、うん、いや、嫌だ、
うん、
断ったらそのすごくしつこくて、
うん、
3回目ぐらいで私がお箸をその茶碗にチーンって投げて、うん、お前うるせえんだよってそのつかみ合いになった。妹妹でお前ケチすぎるだろみたいな、
うん、
おめえの金で作った飯かそれみたいな、親の金で食ってる飯をお前に所有権ないだろみたいな感じで大喧嘩なって、家族の前で、
うん、
そしたらうちのお父さん、その結構消防士でマッチョなんですけど、
うん、
その私の方を取り押さえて、
うん、
その本当に地面にうつ伏せにされて、その腕とか後ろに組まされてマキコ落ち着きなさいみたいな、やめなさいって言われてるんだけど、うん、もうね、うつ伏せにされて、その親が上に乗ってる時点でやめてんだよ私は全然やめなさいってか、もうやめてんだけども親も頭に力持ってるからやめなさい、やめなさいってば、こらやめてますお父さん
お父さん
お父さん
お姉ちゃんやめてるっぽいです。
さすがのお前もね、
やめてるっぽいです。
お姉ちゃんもうやめてますってまあこんな感じで、あなたの兄弟姉妹のエピソードをお待ちしております。
てめえらのしょうもねえ兄弟喧嘩エピソード戦わせっから、ガンガン送ってこいや。
はい、そしてもう一つ、
いいエコーです。
皆さんから募集するコーナーはこちら、
いっちゃんうまいタバコの吸い方。
私たちが募集するのは喧嘩とタバコになりました。
最悪だよ令和で。
妹の塩田はタバコ屋でバイトするほどタバコが大好きで、
好き、
特技が聞きタバコというぐらいの喫煙者です、う
ん、親が泣くよ。
しかも番組スタッフももう全員喫煙者という令和とは思えない珍しい現場です。芸人さんも今だって吸わない人多いもんね。
多い
ね。本当だよね。
でも女芸人ライブとかで呼ばれると、うん、もううちらしか
使わないな。そうだね、そんなぐらいもあるから、だからもう本当に珍しいですね。そんな愛煙家が集う番組メンバーに、あなたが考える一番美味しくタバコを吸える瞬間を送ってください。例えばですね、味の濃い家系ラーメンを食べた後のタバコは最高にうまい、うん、浮気されて別れた元彼の悪い噂を耳にした後に吸うタバコは格別にうまいなど、そういういっちゃんうまいタバコの吸い方についてちょっと教えていただければと思います。
これ、ね、知りたいね。
ちなみに塩タブは、
うん、タバコって旬が冬なんですよ。
旬ねえよタバコに季節もんじゃないだろ。
冬が旬 で冬のタバコは最高においしいの。
冬自体が。
そうで、あとタバコってやっぱ外、うん、大自然で吸うのが一番おいしいのね。うわ、だから冬の山の山頂
もっとやることあるって。景色とか見ろよ。
え、景色はいいの本当にね。吸ってほしい。いやね、冬の雪山だじゃん。
雪山のタバコ。
雪山です。
死んじゃうって最後の一本じゃん。もう
本当にキンキンに冷えた空気の中で吸うタバコが一番美味しいの。
私は受けた後の楽屋ですね滑った後はまずいな。ここもメールが来てるそうです。
メール来てますよ、ラジオネームカマンベールさん。先輩が運転する車に乗っていて、10分くらいしてから、あ、タバコ吸うんやっけ、全然吸ってよと言われた後の一吸い。
わかる、
わかる。
これめっちゃわかるかも。
これめっちゃわかる。
めっちゃわかるかも。結構さ、長期戦になるなって思ってるじゃん、車乗るってことはさ。そうそうそう。しかもやっぱ吸っていいですかとはやっぱ先輩には聞けないし、
うん、
10分っていうのがミソだよね。すぐ言われない方もね。
あー、これ吸えないなって思い始めた時ね。そ
う、うわ、これめっちゃわかるな。
そう、わかる。
いいね。
やっぱ車だから気使ってさ、加熱式とか持っていくじゃん。
うんうん、
あ、けど紙吸ってでって言われた時ね。
わ
あ、
いいね。
マジで脳震えるよ、
ね。脳が震える？
震える。
気持ち悪い表現すんなよお前、あんまり。
紙いいんですかみたいな。
わ、これわかるな。すごい
灰皿そこあるから。
わあ、いいな。パカッて開けるやつや。パカッ。いいね。わかるわかる。
最高だ。
最高だね。
先輩つながり、ラジオネームジャガブロッコリーさん。仕事終わりにタバコを吸おうとしたら、あいにくゼロ本。うつむいていると先輩に声をかけられ、目の前に差し出された一本のもらいタバコ、マジでいっちゃうまいです。
あー、もらいタバコか、
いいねこれ。
あ、いい、いい派。
うん、もらいタバコダメ派。
いや、私先輩からのもらいタバコ気使うわ。
マジ？
うん、もらいタバコそもそもあんまり好きじゃない、うん、
いいけどな。やっぱその先輩が吸ってる味を吸うっていうのも新鮮だし。
いや、私はちょっとな、お前以外からあんまりタバコもらいたくないっていうか。
めちゃくちゃあげてるか、お姉ちゃんには。
そう、
マジで。
だからその身内以外からもらうのにすっごい気引けるのよ。
買えよ、
買えよ、
うん、
難しいこと言うねいや、なんだろうな、そのなんかピノを一個もらうみたいな感覚、私からしたら。そのタバコの一本って、ただ私はそんな感じだから、うん、その、うん、でもちょうだいって言われたら、まああげるよ、後輩とか先輩とかにも、うん、だけどもっとありがとうって言えよって思うし、その割と長めで捨てられるとイラッとしちゃう。
あー、3水ぐらいで、
フィルターギリギリ、もうフィルターまでいけよと思うな
まだまだありますよ。
すごいね。そう、世の中にこんな喫煙者っていんの。
いいですね。ラジオネームなつきさん。ボンテンさん、ラジオレギュラーおめでとうございます。
やった。
タバコ吸えないので絞り出して C 社で許してください。
おしゃんてや
な。私は子孫順二のタワーマン済み26歳のイケメン社長と吸った C 社が今までで一番美味しかったです。きっとイケメンを前にすると味覚がいつもの 1.5 倍麻痺します。この時の C 社にかなう味はもうないなと思って、この時以来 C 社を口にしてないです。
エロ DM やないかエロメッセージやないかい
裏垢？
裏垢これ 裏垢に来てる。
あー、どう、
イケメン前にすると私タバコ美味しくないわ。
そう、
うん、イケメンの前で飯も食えないし、タバコ吸えない。
あ、ね、飯は食えないけどね、うん、
タバコ吸える？
タバコは吸う、だけどさ、イケメンと飯行った時に、 やっぱさ、タバコ吸っていいですかって聞く前にあっちが吸い出した時の感動えぐくない？
あー、そうなの。
喫煙者でもいいよってタバコ吸いなとか言われたらやっぱちょっと嬉しい。
もう、いやいやいやいや、そこはちょっと私裏切り者かもな。
けどいつもの 1.5 倍麻痺してるなら、
うん、
多分そのイケメンじゃないやつと吸う C 社の方が美味しい。
確かに研ぎ澄まされてるような。
以来 C 社を口にしてないです
って。ブサイクと吸う C 社が一番うまいってこと？
そう。
あ、
1.5 倍多分あの
味覚がね、
味覚が
C 社しかさ楽しむとこないもんな。
そうそうそう、この原理で言うとイケメンと言ったら麻痺するけど、うん、ブスと言ったらどうなるのかってなるよね。
確かにな。もう C 社吸う？どう？
C 社ね、めっちゃ吸います。
吸うんだ。
うん、
煙だったら何でもいいんだお前。
大学の時の友達、今芸人やってるアルティメットありがとうのまるちゃんね。
友達じゃねえかお前。アルティメットありがとうのまるちゃん。
アルティメットありがとうのまるちゃん、ね、人力車の同期なんだけどね、が C 社バーの店員やってたから、家で C 社炊いてくれる
の。お前そんなやつとつるむなよマジで。家で C 社炊くやつとよ、選べ人。
ほぼ童貞なのに C 社炊く。
そんなやついねえよ
マジで。
童貞のくせに C 社炊くやついねえよ。
びっくりでし
ょ。うん、いねえってそんなやつ。
女慣れしてないのに C 社炊けるから。
お前どんなやつとつるんでんだ普段。お前考えろよ。
めっちゃ C 社吸
わせてもらった。いや C 社もちょっと鼻についちゃうな私。こんな感じのいっちゃんうまいタバコの吸い方を教えてください、うん、メールの件名はタバコでぜひ送ってください。それでは最後にショータムからメッセージをお願いします。
タバコは二十歳になってから。
大事ですね。絶対二十歳になってからでお願いします。
そう、
はい、ではお便りのメールアドレスは小文字で梵天アットマークオールナイトニッポンドットコム、梵天アットマークオールナイトニッポンドットコムでお願いします。 X のハッシュタグはハッシュタグ梵天 ANNP、 こちらでポストしてください。
うん、メール待ってます、
はい、メール待ってます。今月の土曜パーソナリティは私たち梵天が担当します。梵天のオールナイトニッポンポッドキャスト、
頑張るぞ。
はい、エンディングです。どうでしたか？私はめっちゃ楽しかったですけど。
楽しかった。これ尺が決まってないじゃん、30分から1時間ぐらいみたいな、ざっくり、
うん、
30分も喋れるかなと思ってたけど、やっぱタバコの話になると違うね。
楽しかった、盛り上がっちゃった。
めちゃくちゃ楽しかった。口内がもう乾きに乾いて
普段そんな喋んないからねお前ね。
そう、歯茎にくっつく
歯磨きしてこいお前、タバコ吸いすぎだよ。カラカラなのよ。はい、でも楽しかったです。また来週も楽しみですね、うん、いっぱいメールくださると。普通おたもお待ちしてますので。
普通おた、うん、普通のお便り、
はい、タバコも吸わない。
旦那からしか来てなかった。
本当だよ、お前の旦那送ってくんなよこっちが普通おたくださいっていう前には痛え旦那、いい加減しろよ。はい、そんな梵天からお知らせです。初単独ライブカホーが2024年8月25日に開催させていただきます、
うん、
場所が観光協ハーモニックホール、前売り2000円、当日2500円、配信1500円。チケットは4月25日木曜日楽天チケットで正午から発売開始します。これは絶対来てほしいですね、
うん、
頼む。
120人入るらしい。
マジか、
うん、
かつてうちらが通ってた蜘蛛の生徒200人が来たら埋まるわ
そうだ、お姉ちゃんだってさ蜘蛛でバイトもしてたから。
私珍しいことに高2までその蜘蛛にいて、うん、その大学1年生から大学4年生までその蜘蛛でバイトしてたから、
うん、
蜘蛛と共にあり。
そうです、その時の生徒がみんな来たら、
でもさ来年閉園するらしいけどね、あの雲。
梵天を排出した、
梵天を排出したあの雲が先生の高齢化により。
あ、そうなんだ。な
ので来たれ雲生、
ね、
はい、ということでよろしくお願いします、
うん、
残りの配信は3回、次回の配信は4月13日土曜日18時からを予定しております。
お、
はい、ということでここまでのお相手は梵天の牧子と
塩玉でした。みんなマジでタバコは二十歳になってからだよ。